声の候補を挙げよう。2022年7月号。この声の候補を挙げようの発行は挙げよう市。録音版の制作発送は朗読ボランティアグループやまびこです。表紙候補を挙げよう。2022年令和4年7月号ナンバー1060みんなで作るみんなが輝く街挙げよう。候補を挙げようは毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは上尾市シルバー人材センター、電話 779-5525、 ファクス 776-1074 まで。もうすぐ夏休み、弾ける笑顔。今月の表紙、今月の表紙は大きなスイカを目の前にして笑顔になった子供です。スイカを切り分けた後は口いっぱいに頬張っていました。夏休みを目前に子供たちはワクワクしていることでしょう。今年は夏の風物詩である上尾夏祭りが3年ぶりに開催されます。徐々に日常が戻っていますが、引き続き新型コロナウイルス感染対策をして夏のイベントを楽しんでください。表紙の写真説明。白い帽子の女の子がパカッと割れたスイカに両手を広げ歓声を上げている様子です。写真終わり。スポットライト、笑顔とありがとうの伝道師、多彩な顔を持つ笑い文字普及協会講師菰田恵子さん、15ページ笑い文字を手にした笑顔の菰田恵子さんの写真が載っています。市の人口、世帯、令和4年6月1日現在、23万367人、男11万4079人、女11万6288人、前月より32人減。106038世帯、前月より95世帯増。市役所の位置、北緯35度58分38秒、東経139度35分37秒。市の面積、45.51平方キロメートル。クイズ、アッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ？イラストがあります。右手にスパナを持った作業服姿のアッピーです。イラスト終わり。正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。応募方法、はがきかメールにクイズの答え、候補挙げようの感想、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して7月22日金曜までに筆着、候補校長課へ。宛先、郵便番号 362-8501、 本庁 3-1-1、メールアドレス s55000@city.ageo.lg.jp。 発表、商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は8月号のこのコーナーに掲載します。前号の答えは18でした。市役所会長時間、平日 8時30分から17時、土曜8時30分から17時、12時から13時を除く。土曜日会長窓口、市役所本庁舎1階、2階、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課に限る。5階、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、保育課に限る。の窓口、小山台出張所、上尾駅出張所。表紙終わり。目次。1、今月の一面、3ページ。仮称、子ども・子育て支援複合施設愛称募集。2、市政ニュース4ページ。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金。健康保険証の利用申し込みと公金受取口座の登録によるマイナポイント申し込み開始。窓口負担割合見直しに伴い、新保険証を2回郵送、ほか。3、市民の広場14ページ。街角特派員だより、歴史を楽しみ、暮らしを育む、富士と宣言。アッピーネット、スポットライト、菰田恵子さん、読者の声、未来へすくすく我が家のアイドル、見て見て私のミュージアム、小学校給食レシピ、春雨のピリ辛炒め。4、シティ情報、17ページ。市民体育館の臨時休館。7月1日金曜から奥闇窓口を開設。イコカカフェ巡りインスタグラムフォトコンテスト。上尾夏祭り。子ども消費生活講座ほか。5、図書館へようこそ29ページ。6、みんな集まれ一緒に遊ぼ30ページ。アッピーランド、子供の城、桃っ子ルーム、子育て拠点、イベントカレンダー。7、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、32ページ。8、8月の相談、34ページ。9、ハイライツ、外国語情報コーナー、35ページ。10、揚げたてニュース、36ページ。掲載記事は6月16日時点のものです。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本誌に掲載している催しなどは、中止、変更する場合があります。各催しの開催状況など、ご不明な点は問い合わせてください。また、各催しに参加する際は、マスクや手洗いなど、新しい生活様式を徹底してください。目次終わり。1、今月の一面。仮称、子ども・子育て支援複合施設愛称募集。募集期間、7月30日土曜まで必着。保育課、電話 775-5044、ファクス 774-5342、メール、s172300@city.ageo.lg.jp。 市では子育て関連施設が抱える様々な課題を解決するため、保育所、つくし学園、発達支援相談センターを併設した複合施設を整備しています。3つの施設の交流により、 子どもたちが多様性を認め合い、豊かな人間性が育まれることも期待されます。令和5年4月の開設に向けて、多くの人に親しみを持ってもらえるような愛称を募集しています。ぜひ応募してください。募集要項、抜粋。対象、市内に在住の人。申し込み、7月30日土曜までに必着。施設の愛称、愛称の説明、理由。応募者の住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、郵送またはメールで保育課へ。郵便番号 362-8501、本町 3-1-1。注意事項。応募点数は1人1点。応募作品は自作かつ未発表のもの。第三者の著作権、商標権などの知的財産権を侵害しないもの。応募にかかる費用は応募者の負担とし、応募用紙などは返却しません。詳しくは市ホームページをご覧ください。3枚の写真が載っています。1枚目の写真は複合施設の前景です。2枚目の写真はフロアでくつろぐ親子、子供たちです。大きな窓から明るい日差しが注いでいます。3枚目の写真は園庭で遊ぶ子供たちです。写真終わり。施設概要。所在地1丁目東 22-1 ほか。敷地面積 5187.84 平方メートル。構造鉄骨造。階数2階建て。保育所、子どもの保育を行い心身の発達を図ります。対象、生後57日以上。定員90人。つくし学園、発達に心配のある未就学児の療育・保育を行います。対象、就学前の児童。定員70人。発達支援相談センター、子どもの発達に関する相談を受け付けます。内容、発達相談、発達訓練、親子教室など。工事進捗。写真が3枚載っています。1枚目の写真。令和3年11月。フェンスで囲まれた敷地はまだ更地で、大きな土木機械が作業中です。2枚目の写真、令和4年3月、建物の土台部分ができているようです。3枚目の写真、令和4年4月、建物の鉄骨が組まれています。写真終わり。2、市政ニュース。上尾市稲町広域消防運営計画案への意見を募集。消防総務課、電話 775-1500、 ファックス 775-2230。 上尾市と稲町では両市町の住民により良い消防サービスを提供できるよう消防広域課の協議を行い、令和5年4月1日土曜の実現を目指して、上尾市稲町広域消防運営計画を策定します。この度その案がまとまりましたので、市民コメント制度に基づき意見を募集します。計画案の公表・意見募集期間、7月1日金曜から31日日曜。計画案、意見書の設置場所、消防総務課、各消防署、分署、市役所1階情報公開コーナー、 各支所出張所、公民館、市ホームページにも掲載します。対象、市内に在住、在勤、在学の人、市内に事務所、事業所、固定資産を有する人、利害関係者、意見などの取り扱い、内容を検討し策定の参考とする、住所、氏名など個人が特定できる箇所を除き、意見と市の回答を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法、意見書に必要事項を記入して、直接か郵送、7月31日消印有効、またはファクス、メールで消防署を迎え、郵便番号 362-0013、上尾村537、メール s-581-00@city.ago.lg.jp。 コミュニティセンターの指定管理者を募集。市民共同推進課、電話 775-4539、ファクス 775-0007。 現在の指定管理期間2年間が令和5年3月31日金曜で終了します。令和5年4月1日から令和10年3月31日の施設の管理運営を行う指定管理者、法人その他の団体を募集します。申し込み、申請書、7月1日金曜以降に市ホームページからダウンロード。2、必要事項を記入して8月22日月曜から26日金曜に直接市民共同推進課へ。詳しくは募集要項をご覧ください。市民体育館平塚サッカー場の指定管理者を募集。スポーツ振興課、電話 781-8112、 ファクス 775-6608。 利用サービスのさらなる向上を目的に、令和5年4月1日から令和10年3月31日の管理運営を行う指定管理者、法人その他の団体を募集します。申し込み、申請書、7月1日金曜以降に市ホームページからダウンロード。2、必要事項を記入して7月28日木曜、29日金曜に直接スポーツ振興課へ。詳しくは募集要項をご覧ください。特別児童扶養手当の申請。障害福祉課、電話 775-5123、 ファクス 776-8872。 一定の障害のある子どもを育てている人に支給される手当です。対象、おおむね次の1から3のいずれかに該当する20歳未満の子ども、施設入所者、公的年金受給者を除く、を看護している父母または養育者、所得制限あり。1、身体障害者手帳1から3級、4級の一部の障害、または重度の内科的疾患がある。2、療育手帳の判定が丸 A、A、B である。3、精神障害などで1、2と同程度である。支給月額、重度 52,400円、中度 34,900円。申請は平日だけです。詳しくは障害福祉課へ問い合わせてください。 上尾稲広域ゴミ処理事業環境政策課、電話 775-6925、ファックス 775-9872。 西貝塚環境センターが稼働開始から20年以上経過し老朽化しているため、平成30年度に上尾市稲町ゴミ処理広域化の推進に関する基本合意書を締結し、現在稲町と一部事務組合の設立に向けて事業を進めています。今後は令和15年度の新施設稼働に向けて数の通り事業を進める予定です。なお、新施設の供用開始時には新たなゴミの分別が必要となるため、事前の周知を含めた説明会や暫定的な実施を検討しています。図があります。新たなゴミ処理施設の建設と分別収集体制スケジュール。この事業は大きく2つに分かれます。1つ目は分別区分などの住民周知、2つ目はゴミ処理施設の建設。1つ目の分別区分などの住民周知は、さらに5つの手順が示され、そのスケジュールが赤い帯で表されています。分別区分、排出方法の決定、住民説明会の実施、広報周知。ここまでは令和5年から令和10年にかけて段階的に実施。新たな分別区分の暫定的実施については、令和10年から令和15年にかけて段階的に実施。新たな分別区分の本格実施については、令和15年から本格実施となっています。事業2つ目のゴミ処理施設の建設は、さらに2つの手順が示されており、そのスケジュールが青い矢印で表されています。計画・調査などは令和10年頃まで実施、建設工事は令和10年から実施し、令和15年から供用開始となっています。事業の進捗や社会情勢などにより変動することがあります。図終わり。
特定保険指導のご利用を。保険年金課、電話782-6494、ファックス775-9827。特定保険指導は、生活習慣病にかかる危険度に応じて、医師、保健師、管理栄養士などと自分の生活に見合った目標を立て、生活習慣の改善に取り組みます。特定健診を受けて、特定保険指導の対象となった人に、特定保険指導利用券を郵送します。健康について一緒に考えましょう。国保後期高齢者医療傷病手当金の期間延長。保険年金課、国保給付担当、電話 782-6481。高齢者医療担当、電話 775-5125、ファックス 775-9827。 市国民健康保険国保、または県後期高齢者医療制度後期高齢者医療の加入者で、給与の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ場合などに支給される傷病手当金の適用期間が9月30日金曜まで延長されました。令和5年4月採用予定、市職員を募集。職員課、電話775-5112、ファクス 0335-775-9819。試験内容。面接試験のほか、活字印刷文による教養試験、専門試験、職種による適性検査などを行います。第一次試験日、面接試験。8月18日木曜から20日土曜。日時は申し込み締め切り後、個別にお知らせします。合格者は第二次試験として9月18日日曜に筆記試験を行います。高等学校卒業見込み者は試験日程などが異なるので受験案内で確認してください。申し込み方法、7月29日金曜17時までに市ホームページから電子申請。電子申請が困難な場合は7月22日金曜までに職員課に連絡してください。受験資格など詳しくは受験案内、職員課各支所出張所、図書館本館にある市ホームページからダウンロードも可をご覧ください。消防士、学校給食調理員は申し込み方法などが異なるので、市ホームページで確認してください。職種、採用予定人数の表があります。職種、人数の順に読みます。一般事務、10人程度。一般事務、障害者、1人。土木、4人。建築、1人。機械、1人。保育士、7人。栄養士、1人。消防士、15人。学校給食調理員、2人。表終わり。新型コロナワクチン関連情報。最新情報は市ホームページをご覧ください。接種費用、無料。市ホームページ、二次元バーコードがあります。健康増進課、電話 774-1411、ファクス 776-7355。市、新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、電話 0570-002-203、毎日9時から17時。追加接種、4回目接種情報。新型コロナワクチンを3回接種した60歳以上の人に順次接種券を送付します。4回目接種を受けるためには3回目接種から5ヶ月以上経過している必要があります。基礎疾患がある18から59歳の人などの接種。1、2回目接種の際に基礎疾患などがあると申請をした人には、前回の申請に基づき接種券を送付します。4回目接種から新たに希望する人は申請が必要です。対象、基礎疾患がある人など、申し込み、市ホームページの入力フォームへ入力、またはコールセンターに電話か、申請書、東西保健センター、市役所1階、各支所出張所にあるに必要事項を記入して、直接か郵送またはファクスで西保健センターへ、郵便番号 362-0074、春日 2-10-33、市ホームページ二次元バーコードがあります。接種券発送スケジュールの表があります。3回目接種日、4回目接種券発送日の順に読みます。3回目接種日、1月27日まで。4回目接種券発送日、6月27日まで。3回目接種日、1月28日から2月4日。7月4日月曜発送。2月5日から11日。7月11日月曜発送。2月12日から19日、7月19日火曜発送。2月20日から25日、7月25日月曜発送。 以降も同様に1週間ごとに発送します。今日終わり。該当する基礎疾患など、次の1から14の病気や状態の人で、通院中または入院中の人、1、慢性の呼吸器の病気、2、慢性の心臓病、高血圧を含む、3、慢性の腎臓病、4、慢性の肝臓病、肝硬変など、5、インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病、6、血液の病気、鉄欠乏性貧血を除く、7、免疫の機能が低下する病気、治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む、8、ステロイドなど免疫の機能を低下させる治療を受けている、9、免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患、10、神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態、呼吸障害など、11、染色体異常、12、重症心身障害、重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態、13、睡眠時無呼吸症候群、14、重い精神疾患、精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保険福祉手帳を所持している、または自立支援医療、精神通院医療で重度かつ継続に該当する場合や知的障害、療育手帳を所持している場合、14に該当する人で手帳を所持している人は通院または入院していない場合も対象です。15、基準、BMI 30以上を満たす肥満の人、BMI の計算方法、BMI イコール体重キログラム割る括弧身長メートル括弧閉じ事情、BMI が30の目安、1、身長170センチメートルで体重87キログラム、2、身長160センチメートルで体重77キログラム。16、その他重症化リスクが高いと医師が認める人。問い合わせ先、健康被害救済制度、西保健センター、電話774-1411、平日8時30分から17時、ワクチン全般、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター。電話 0120-761-770。毎日9時から21時。ワクチン接種は強制ではありません。職場や周りの人などに接種を強制することや、接種の有無で差別的な扱いをすることのないようお願いします。国民健康保険税納税通知書を郵送。保険年金課。電話 782-6471。ファクス 775-9827。国民健康保険に加入している人に、令和4年度国民健康保険税納税通知書兼公正決定通知書を7月上旬に世帯主宛に郵送します。また、令和4年度から、左表の通り、税率の改正を行いました。改正後の税率の表があります。所得割、均等割の順に読みます。医療分、所得割、6.8%、均等割、28,000円、支援金分、2.0%、11,000円。 介護分 2.1%、15,000円。合計 10.9%、54,000円。表終わり。後期高齢者医療保険料額納入通知書を郵送。保険年金課、高齢者医療担当。電話775-5125、ファックス775-9827。後期高齢者医療保険料は、毎年住民税の確定後に、被保険者本人と世帯主の所得に応じて算定します。本算定。令和4年度の後期高齢者医療保険料額の決定通知書兼納入通知書は7月上旬に郵送します。保険料はすべての被保険者に付加されます。保険料額は被保険者が等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計で計算します。保険料率は2年ごとに改定があり、令和4、5年度の埼玉県の保険料率は、均等割額、年額 44,170円、所得割率 8.38% です。年間の保険料の限度額は66万円です。第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金。福祉総務課。電話 775-5118。ファックス 775-9846。第11回特別弔慰金の請求は、令和5年3月31日金曜までです。早めに手続きをお願いします。対象、次の1から3のすべてに該当する人。1、戦没者などの死亡当時の遺族。2、令和2年4月1日時点で、恩給法による公務扶助料や、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける戦没者などの妻や父母などがいない。3、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の戦没者等の遺族のうち、戦順位の遺族1人。支給の順位、括弧1、令和2年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得。括弧2、戦没者などの子。括弧3、戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。括弧4、括弧1から括弧3以外の戦没者などの三親等内の親族。甥、姪などで、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人。支給内容。額面25万円、5年償還の記名国債。請求期間、令和5年3月31日まで。申し込み、直接福祉総務課へ。詳しくは福祉総務課へ問い合わせてください。児童扶養手当の申請、一人親家庭等医療費の助成。子ども支援課、電話 775-6819、ファックス 774-5342。 児童扶養手当、父または母と生計を別にしている児童を育成している家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。対象、おおむね次の1から7のいずれかに該当し、18歳の誕生日の属する年度末までの児童。一定の障害がある児童の場合は、20歳未満までを、監督、保護、養育している父または母、もしくは養育者。 所得制限など一定の要件あり。1、父母が離婚した。2、父または母が死亡した。3、父または母が重度の障害の状態にある。4、父または母に1年以上遺棄されている。5、父または母が裁判所からドメスティックバイオレンス、DV 保護命令を受けた。6、父または母が法令により1年以上拘禁されている。7、母が婚姻によらず出産した。支給額、左表の通り。支給額、月額の表があります。児童数、全部支給、一部支給の順に読みます。児童数一人、全部支給、43,070円。一部支給、43,060円から11,160円。二人、全部支給、11,170円。一部支給、11,160円から5,090円。三人以上、全部支給、6,100円。一部支給、6,090円から3,050円。表終わり。一人親家庭等医療費。医療費の一部を支給することで、一人親家庭などの生活の安定と自立を支援し、その福祉の増進を図るための制度です。対象、次の(1)(2)のいずれかに該当する人。所得制限や年齢要件などあり。(1)児童扶養手当受給資格者。前期(1)-(7)に該当する人。(2)(1)以外の一人親家庭の父または母もしくは養育者と児童。助成額。入院外来などの各医療保険制度の自己負担額と入院時食事療養標準負担額の1/2。児童扶養手当と一人親家庭等医療費助成の申請に必要な書類は、申請者の状況によって異なります。事前に子ども支援課に問い合わせてください。
視聴通信輝く上尾、夏の風物詩。毎年この時期になると、JR 上尾駅や JR 北上尾駅周辺のプランターに色とりどりの花が咲いています。これは花いっぱい運動という活動で、ボランティアの皆様が植えてくださったものです。私も参加させていただき、土の掘り方や苗の植え方を丁寧に教わりながら、ハワイや沖縄など暑い地域で咲く花として有名なハイビスカスと、夏の太陽の下でも元気に咲いてくれる可愛らしい色合いのポーチュラカを植えました。久しぶりの開催ということもあり、参加された皆様の嬉しそうに植え込み作業をしている姿が印象に残りました。市の顔となる駅周辺を花で飾ることは、明るさと憩いを与えてくれています。車窓からも見ることができますので、その華やかさに市民の皆様はもちろん、多くの来訪者に大変喜んでいただいています。どちらの花もこれから暑い夏に向け、季節が感じられる花として鮮やかに咲き誇ると思いますので、ぜひ皆様もゆっくりご覧になってみてください。今年は各種イベントが徐々に再開され、上尾を代表する夏の風物詩、上尾夏祭りも3年ぶりに開催されます。心待ちにされていた皆様も多いと思います。体調管理に十分留意いただき、マスクの着用やこまめな手指消毒など感染対策をして楽しみましょう。市長畠山実。写真があります。ハイビスカスの植え込みをしている 畠山市長とボランティアの写真です。写真終わり。金婚式典、ダイヤモンド婚式典、高齢介護課、電話775-5124、ファックス776-8872。金婚結婚50年とダイヤモンド婚結婚60年の夫婦を祝福し顕彰するため合同式典を行います。時10月15日土曜11時から13時、会場10時30分から。申し込み者数により午前午後の2部制となる場合があります。ところ文化センター、対象4月1日から届出書を提出する日まで夫婦ともに引き続き市内に住所があり、次の1、2のいずれかに該当する夫婦。1、金婚、昭和47年中に結婚した。2、ダイヤモンド婚、昭和37年中に結婚した。結婚記念日、入籍日、結婚式などとしている日付が対象年中であれば対象です。証明書などは不要です。過去に対象となっていて、まだ届出をしていない夫婦も対象です。申し込み、金婚、ダイヤモンド婚事業、対象者届出書、高齢介護課、各支所、出張所にある、市ホームページからダウンロードも可、に必要事項を記入して、8月12日金曜までに、直接か郵送またはファックスで高齢介護課、郵便番号 362-8501、 本庁 3-1-1 か直接各支所出張所へ。送迎バスの利用を希望する人は送迎バス利用申込書も提出してください。バス停留所は右表の通りです。バスの利用は先着順のため、満席の場合は利用できません。表があります。送迎バス停留所、東側停留所、1、原市河原吹便、原市極公民館前、原市集会所、小山台出張所、河原吹保育所前、原市団地北口、湘南駅前、駅ロータリー、上新町、文化センター、2、上平便、上郷集会所、白子鳩保育所前、出荷所前、菅谷一丁目、上平支所、東部浄水場南、文化センター、西側停留所、3、大谷平方便、大谷支所、ラポール上尾入り口、平方支所、西上尾第二団地ロータリー、文化センター。4、大石便、諏訪神社前、西消防署前、西上尾第一団地ロータリー、浅間台大公園、北側バックネット付近、井戸木広場、文化センター。時刻は申し込み者へ通知します。停留所運行ルートは申し込み状況により変更します。帰りのバスは式典終了後に文化センターから出発します。表終わり。国民年金保険料免除制度、納付猶予制度、保険年金課、電話775-5137、ファックス775-9827。経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合は、保険料の納付が免除 猶予になる保険料免除制度や納付猶予制度を申請してください。保険料免除制度。保険料の全額が免除される全額免除と、保険料の一部が免除される4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。対象、次の1から7のいずれかに該当する人、学生を除く。1、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下。2、転載や失業などにより納付が著しく困難。3、生活保護法による生活扶助以外の扶助などを受けている。4、地方税法上の障害者または家父、夫の家父も含む。で、前年の所得が一定額以下。5、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う被災者。6、特別障害給付金を受けている。7、強制施設に入所している人で、前年の所得が一定額以下。納付猶予制度。対象、50歳未満で本人、配偶者の前年の所得が一定額以下の人、または前期の2から7に該当する人。共通事項。承認の効果。1、承認期間は老齢基礎年金の受給に必要な期間に含まれる。2、障害、遺族基礎年金の受給対象期間になる。保険料の一部を免除された場合、免除後の保険料を納付しない月は未納期間になります。3、年金額に一部反映される。納付猶予制度は年金額への反映はありません。申請できる期間。申請日の2年1ヶ月前から令和5年6月分まで。持ち物、マイナンバーカード、または記載事項に変更がない通知カードと、自動車運転免許証などの本人確認ができるもの。年金手帳、または基礎年金番号通知書、雇用保険の受給資格者証や離職票の写し、申請理由が失業の場合、申し込み、直接保険年金課または各支所、出張所へ。継続審査の対象でない人は、毎年申請が必要です。次の、承認期間の保険料は10年まで遡って納付できます。3年度目を経過した期間の次のには、加算金がつきます。申し込み、直接保険年金課へ。イラストがあります。アッピーがどうぞのポーズをしています。イラスト終わり。特別給付金。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金。一人親以外の子育て世帯分。子ども支援課。電話775-5120。ファックス774-5342。低所得の子育て世帯を支援するため、給付金を支給します。出生などを除き、すでに一人親世帯分の給付金を受け取っている人は対象外です。税が未申告の場合は、支給対象にならない可能性があります。対象、令和4年度分の住民税均等割が非課税で、次の1から5のいずれかに該当する人。1、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者。2、令和4年4月1日から令和5年2月28日に出生、または新たに児童を養育して児童手当の認定を受けた。国内転入などを除く。3、令和4年5月から令和5年3月分の 特別児童扶養手当の認定を受けた。4、令和4年3月末時点で、平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童だけを養育している、または令和4年4月1日以降に新たに当該児童を養育した。5、公務員で令和4年4月分の児童手当受給者。ドメスティックバイオレンス、DV 被害で避難している人は、子ども支援課に相談してください。支給額、対象児童1人につき5万円。支給日、審査終了後に随時支給。申し込み、1から3、申請不要。4、5、申請書、子ども支援課にある。市ホームページからダウンロードも可に必要事項を記入して、直接または郵送で子ども支援課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ、1から5のいずれかに該当する新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度の住民税均等割が非課税相当と認められる人も対象となります。低所得の一人親世帯分の給付金については、市ホームページをご覧ください。住民税非課税世帯等臨時特別給付金。住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター。電話775-3548、平日9時から17時。令和4年度住民税非課税世帯などに対して1世帯あたり10万円を給付します。対象、次の1、2のいずれかの世帯。1、令和4年6月1日時点で世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税。2、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が急変し、世帯全員の年収見込み額が住民税均等割非課税水準以下、世帯全員が住民税が課税されている他の親族などの扶養を受けている場合は対象外です。申し込み、1、届いた確認書を返送。2、直接、受付窓口、7月22日金曜まで、市役所納税課前、7月25日月曜から1階101会議室へ。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、コールセンターへ問い合わせてください。
介護保険負担限度額認定の更新申請。高齢介護課、電話 775-6473、ファクス 776-8872。介護保険負担限度額認定の対象になる人は、介護保険施設サービスと短期入所サービスを利用する際、食費と居住費の負担が軽減されます。現在認定を受けている人は、7月31日日曜で有効期限が切れるため、引き続き認定を希望する場合は、再度申請が必要です。申請日を含む月の1日から適用になります。対象、要介護認定、要支援認定のある人で、所得要件などの条件に当てはまる人。令和3年8月から令和4年5月に認定を受けている人には、7月上旬までに更新申請案内と申請書を郵送します。詳しくは、更新申請案内をご覧ください。申し込み、申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えて、郵送で高齢介護課、郵便番号362-8501、本庁 3-1-1 へ。 新型コロナウイルス感染症に伴う介護保険料の減免。高齢介護課、電話 775-5127、ファクス 776-8872。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したことなどにより、介護保険料の納付が困難な場合は、減免を受けることができます。対象、新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計中心者が次の1、2のいずれかに該当する人。1、死亡または重篤な傷病を負った。2、事業収入など、不動産収入、山林収入、給与収入などの減少が見込まれ、次の括弧1、括弧2のすべてに該当する。括弧1、事業収入等のいずれかの減少額、保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額が前年の10分の3以上。括弧2、減少が見込まれる事業収入などにかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下。減免対象。令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限が到来するもの。減免額。1、免除。2、計算により減額または免除。詳しくは高齢介護課に問い合わせてください。イラストがあります。マスクをしたアッピーです。イラスト終わり。健康保険証の利用申し込みと公金受取口座の登録によるマイナポイント申し込み開始。行政経営課、電話 775-3963、ファクス 776-8873。マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みと、公金受取口座の登録によるマイナポイント、各7500円相当の申し込みが、6月30日木曜、システムメンテナンスにより開始時間は未定から開始されます。対象、9月30日金曜までにマイナンバーカードを交付申請した人、すでに持っている人も含む。マイナポイント予約申し込み支援ブース。時、令和5年2月28日火曜までの月曜から土曜8時30分から17時。6月25日土曜から29日水曜システムメンテナンス日、閉庁日を除く。ところ、市役所1階市民ホール。持ち物、マイナンバーカード、利用者証明用パスワード4桁、申し込みをする決済サービス事業者が指定する決済サービス ID とセキュリティコード、公金受取口座として登録する金融機関名、店舗名、預貯金種別、口座番号、口座名義人氏名のわかるもの、マイナポイントの申し込みが可能な決済サービスは、総務省マイナポイント特設サイト、ホームページ、https://minumbercard.point.soumu.go.jp/をご覧ください。決済サービスによっては、マイナポイント申し込み前に事前登録が必要です。事前登録は支援ブースでは行えません。本人通知制度、不正取得を防止するために、市民課、電話 775-5128、ファクス 775-9827、住民票の写しや、 戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合、事前に登録している人に交付年月日、種類、交付通数、交付請求者の種別を郵送でお知らせします。登録をすることで身元調査など人権侵害の未然防止や委任状の偽造、不正取得の抑止につながります。対象、住民基本台帳に登録されているか、戸籍に記載されている人、申し込み、申請書、市民課、各支所、出張所にある、市ホームページからダウンロードも可に必要事項を記入し、本人確認ができるものを用意して、直接または郵送で市民課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 か各支所出張所へ。郵送の場合は本人確認ができるものの写しを同封してください。制度の流れ。流れの図があります。1. 事前登録。通知を希望する本人が上尾市に事前登録します。2. 交付請求。証明書などの請求者が上尾市に交付を請求します。3. 審査の上交付。上尾市が証明書などの請求者に審査の上交付します。4. 交付されたことを通知。上尾市が通知を希望する本人に交付されたことを通知します。図終わり。新型コロナ感染症に伴う国民年金保険料の免除。保険年金課、電話 775-5137、ファクス 775-9827。大宮年金事務所、電話 652-3399。年金加入者ダイヤル、電話 0570-003。004。新型コロナウイルス感染症の影響で所得が減少した人は、申請により保険料の納付が免除・猶予となる場合があります。対象、次の 1-2 のすべてに該当し、失業や事業の休廃止などに準ずるものと認められる人。1. 令和2年2月以降に、感染症の影響で収入が減少。2. 令和2年2月から令和4年12月の所得見込み額が一定額以下。学生納付特例についても同様の制度があります。詳しくは保険年金課または大宮年金事務所へ問い合わせてください。申請できる期間。申請日の2年1ヶ月前から令和5年6月分、持ち物、マイナンバーカード、または記載事項に変更がない通知カードと自動車運転免許証などの本人確認ができるもの、年金手帳、または基礎年金番号通知書、所得見込み額の内容を明らかにできるもの、申し込み、直接保険年金課または大宮年金事務所へ。イラストがあります。アッピーが両手を前に添えてお辞儀をしています。イラスト終わり。新型コロナウイルス感染症の影響、収入減少、死亡、重篤な傷病による国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免。保険年金課。国保資格課税。電話 782-6471。高齢者医療。電話 775-5125。ファクス 775-9827。対象。新型コロナウイルス感染症の影響により、非保険者の属する世帯の世帯主、主たる生計維持者が次の 1-2 のいずれかに該当する世帯。1. 死亡または 重篤な傷病を負った。ICU に入院した、または ECMO 人工呼吸器を使用した。2、収入減少が見込まれ、次の括弧1から括弧3のすべてに該当する。括弧1、事業、不動産、山林、給与収入のうち、いずれかの収入額が、前年、令和3年に比べて、10分の3以上減少する見込み。括弧2、前年の所得の合計額が1000万円以下。括弧3、収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下。解雇や雇い止めなどにより、非自発的失業者にかかる軽減制度の対象となる場合には、今回の減免と併用して適用できない場合があります。減免対象。令和4年度分で、納期限。年金転引の場合には年金の支払い日が4月1日から令和5年3月31日金曜に設定されている保険税料。減免額。1、全額。2、減免対象保険税料額。A×B÷C に減免割合、下表参照をかけた金額。主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合の減免割合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税料額の全部となります。2、減免対象保険税料額について、図があります。A、世帯の被保険者全員について算定した保険税料額。B、世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額。C、主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額。図終わり。減免割合の表があります。主たる生計維持者の前年合計所得金額。減免割合の順に読みます。300万円以下、減免割合10分の10。400万円以下、減免割合10分の8。550万円以下、減免割合10分の6。750万円以下、減免割合10分の4。1000万円以下、減免割合10分の2。主たる生計維持者の前年合計所得金額に応じて決まります。表終わり。必要書類。1、医師による死亡診断書または診断書などの写し。2、収入減少の根拠になる収入のわかるもの。給与明細書、預金通帳、帳簿などの写し。廃業等届出書や離職証明書など、新型コロナウイルス感染症の影響で事業の廃業や失業をした場合、確定申告書類の控えの写し、申し込み、減免申請書、保険年金課にある市ホームページからダウンロードも可、減免にかかる申告書、国保だけ、収入状況報告書、後期だけ、に必要事項を記入し、必要書類を添えて、直接または郵送で保険年金課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ。申請期間、国民健康保険税納税通知書、後期高齢者医療保険料額納入通知書が届いてから納期限日まで。令和3年分の所得が未申告の場合は、確定申告または住民税申告が必要です。詳しくは保険年金課に問い合わせてください。
介護保険負担割合証を郵送。高齢介護課、電話775-6473、 ファックス 776-8872。 要支援・要介護認定などを受けている人に、8月以降の介護保険負担割合証うぐいす色を郵送します。介護保険サービス利用時の負担割合が記載されているので、担当の介護支援専門員、ケアマネージャーに必ず提示してください。負担割合、3割負担。本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で340万円以上。または65歳以上の人が2人以上いる世帯で463万円以上の人。2割負担、次の ① ② のいずれかに該当する人。① 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円以上、または65歳以上の人が2人以上いる世帯で346万円以上。2、本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円以上340万円未満、または65歳以上の人が2人以上いる世帯で346万円以上463万円未満。1割負担、次の1から4のいずれかに該当する人。1、40歳から64歳。2、65歳以上で市民税非課税。3、生活保護受給者。4、3割、2割負担以外。65歳以上の人に介護保険料納入通知書を郵送。高齢介護課、電話 775-5127、ファクス 776-8872。 65歳以上第1号被保険者の人に介護保険料納入通知書、介護保険料額決定通知書を7月上旬に郵送します。介護保険料の納め方は、特別徴収、年金天引きと普通徴収、納付書または口座振替があり、年額18万円以上の年金、老齢基礎年金、退職年金、遺族年金、障害年金を受給している人は、原則として年金天引きとなります。具体的な納め方は、同封のしおりをご覧ください。納付で困ったときは、高齢介護課に相談してください。なお、40歳から64歳の人、第2号被保険者は、加入している健康保険の保険料、税と一緒に納めることになっています。詳しくは、課表を参照してください。表があります。介護保険料の納付方法。第1号被保険者、65歳以上。年金天引き、口座振替、納付書による納付。第2号被保険者、40歳から64歳。健康保険料、税と合わせて納付。第1号被保険者は高齢介護課へ、第2号被保険者は加入している健康保険組合へ問い合わせてください。表終わり。介護保険料 Q&A。 イラストがあります。アッピーが指揮棒を持っています。イラスト終わり。9、介護保険料は納めなければなりませんか。 A、 介護保険制度では40歳以上のすべての人が 介護保険料を納めることになっています。皆さんが負担する介護保険料は、介護保険事業を運営する大切な財源です。介護が必要となった時に、安心して介護サービスを利用するためにも、介護保険料の納付は大切です。滞納すると、介護サービス利用時に給付を制限することがあるので、注意してください。9. 介護保険料はどのように決定されますか？ A. 前年の本人の所得や世帯の市民税課税状況により決定しています。詳しくは介護保険料納入通知書または同封のしおりをご覧ください。 9. 年度の途中で介護保険料が上がる、下がるのはなぜですか？ A. 年金天引きの場合、年6回偶数月の納付ですが、当該年度の介護保険料年額の決定が7月のため、原則として前半の3回、4、6、8月は前年度の2月と同額が仮徴収額となります。7月に介護保険料年額が決定した後、納付済みの仮徴収額を差し引いた残りの介護保険料を後半の3回、10、12、翌年2月、もしくは4回、8、10、12、翌年2月で調整します。そのため、前年度に比べて介護保険料年額が変更となった人や、前年度の6月または8月から年金天引きが開始された人などは、当該年度の前半と後半で年金天引き額が異なる場合があります。9. 年金天引きされていますが、口座振替に変更するにはどうすればいいですか？ A. 介護保険料が年金天引きになっている人は、口座振替に変更することはできません。国民健康保険税や後期高齢者医療保険料と異なるので注意してください。限度額適用認定証の申請。保険年金課給付電話 782-6481 高齢者医療電話 775-5125 ファックス 775-9827 月ごとの医療費、差額ベッド代などの自費負担額を除くの額が自己負担限度額を超えた場合に、限度額適用認定証を提示すると、医療機関での支払いが限度額までになります。限度額は世帯の所得状況に応じて異なります。国民健康保険加入者、対象、次の ① ② のいずれかの人、① 70歳未満、② 70歳以上で住民税非課税世帯と現役並み1、2区分、申し込み、来庁者の本人確認ができるもの、顔写真付きのものは1点、それ以外は2点、世帯主と手続きが必要な人のマイナンバーがわかるものを用意して直接保険年金課へ、現役並み3と一般区分の人は、被保険者証兼高齢受給者証が限度額適用認定証と同様の効力があるため、申請は不要です。国民健康保険税を滞納していると交付されません。別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要です。各支所出張所で、申請交付はできません。更新手続き。すでに認定証を持っている人は、認定証の有効期限が7月31日日曜です。更新手続きは 7月1日金曜から受け付けます。後期高齢者医療制度加入者。対象、住民税非課税世帯と現役並み1、2区分の人。事前に電話で対象者か確認することができます。申し込み、来庁者と被保険者本人の本人確認ができるもの、顔写真付きのものは1点、それ以外は2点。本人のマイナンバーがわかるものを用意して、直接保険年金課へ、現役並み3と一般区分の人は、被保険者証が限度額適用認定証と同様の効力があるため、申請は不要です。同一世帯内に収入がない人や、扶養親族として申告している人で、住民税申告をしていない人がいる場合は、申告が必要です。各支所出張所で申請交付はできません。更新手続き。認定証は毎年8月1日に更新となります。すでに発行され、交付要件を満たす人は、新しい認定証を7月下旬に郵送します。限度額適用認定証を提示した場合の自己負担限度額。表が2つあります。70歳未満と70歳以上と後期高齢者医療制度加入者の表です。70歳未満。表を読みます。区分、限度額、入院時食事代、一食あたりの順です。区分は、所得額によって、あ、い、う、え、おの5つに分かれています。また、区分には、中1がついています。中1、所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。中終わり。表を読んでいきます。区分、あ、所得901万円超、限度額25万2600円、プラス、括弧医療費マイナス84万2000円、括弧閉じ、かける 1%。区分、い、所得600万円超、901万円以下、限度額16万7400円、プラス、括弧医療費マイナス55万8000円、括弧閉じ、かける 1%。区分、う、所得210万円超、600万円以下、限度額8万100円プラス、括弧医療費マイナス26万7千円、括弧閉じ、かける 1%。区分、え、所得210万円以下、限度額5万7600円。区分、お、住民税非課税世帯、限度額3万5400円。入院時食事代一食あたり、区分、あ、い、う、えはそれぞれ460円。中2。区分を210円。中3。中2。住民税非課税世帯に属する人でも、限度額適用、標準負担額、減額認定証を提示しなかった場合、食事代が460円となります。中3、入院日数が90日を超えた後は、申請により160円になる場合があります。中終わり。表1つ目終わります。表2つ目。70歳以上と後期高齢者医療制度加入者。区分、外来限度額、入院限度額、入院時食事代一食あたりの順です。 区分は6つあります。区分、現役並み3、課税所得690万円以上、認定証は不要。外来限度額、入院限度額、25万2600円プラス、括弧医療費マイナス84万2000円、括弧閉じ、かける 1%。区分、現役並み2、課税所得380万円以上、690万円未満、外来限度額、入院限度額、16万7400円プラス、括弧医療費マイナス55万8000円、括弧閉じ、かける 1%。区分、現役並み1、課税所得145万円以上、380万円未満、外来限度額、入院限度額、8万100円、プラス、括弧医療費マイナス26万7000円、括弧閉じ、かける 1%。区分、一般、課税所得145万円未満等、認定証は不要。外来限度額、1万8000円、入院限度額、5万7600円、区分、低所得者2、中4、国保、同じ世帯の世帯主及び国保被保険者の全員が住民税非課税である世帯の人で、低所得者1以外の人、後期、同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の人で、低所得者1以外の人、中終わり。外来限度額、8000円、入院限度額、24600円、区分、低所得者1、中5、国保、同じ世帯の世帯主及び国保、被保険者の全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円である世帯の人、後期、同じ世帯の全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円である世帯の人、国保、後期のいずれも年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得は給与所得控除に加え10万円を控除した額です。中終わり。外来限度額、8000円、入院限度額、1万5000円、入院時食事代1食あたり、区分、現役並み3、現役並み2、現役並み1、一般はそれぞれ460円、中2、区分、低所得者2は210円、中3、区分、低所得者1は100円。表を終わります。窓口負担割合見直しに伴い、新保険証を2回郵送。後期高齢者医療制度。保険年金課高齢者医療、電話775-5125、ファックス775-9827、県後期高齢者医療広域連合、コールセンター、電話0120-085-950、平日8時30分から17時15分、11月30日水曜まで。今年度は窓口負担割合の見直しのため、被保険者全員に2回保険証を簡易書き留めで郵送します。1回目、7月中旬から下旬。8月1日月曜から9月30日金曜有効の保険証。2回目、9月中旬から下旬。10月1日土曜から令和5年7月31日月曜有効の保険証。 一部の人は有効期限が異なります。有効期限が過ぎた保険証は、保険年金課、または各支所出張所へ返却するか、ハサミなどで切って処分してください。負担割合。保険証には医療機関などで受診する際の窓口負担割合が記載されています。世帯の窓口負担割合は75歳以上の人、中1の令和3年中の課税所得、中2や年金収入、中3をもとに世帯単位で判定します。表1、図1、参照。中1、75歳以上の人、65歳から74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人です。中2、課税所得とは、住民税、納税通知書の課税標準の額、前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除、所得控除、基礎控除や社会保険料控除などを差し引いた後の金額です。中3、年金収入に遺族年金や障害年金は含みません。中終わり。現役並み所得者3割負担でも収入を考慮した再判定の基準が適用されています。表2参照。令和4年からは申請書の提出は不要です。表1。9月30日までの窓口負担割合の判定。表を読みます。令和4年度住民税課税所得窓口負担の割合の順です。同じ世帯の被保険者全員が145万円未満。窓口負担の割合1割。同じ世帯の被保険者のいずれかが145万円以上。窓口負担の割合3割。現役並み所得者。表1終わり。表2。現役並み所得者の窓口負担割合の再判定基準。表を読みます。世帯の状況。必要経費などを差し引く前の収入額の合計。窓口負担の割合。9月30日までと10月1日からの2つです。順に読みます。世帯の状況。被保険者が2人以上。必要経費などを差し引く前の収入額の合計。被保険者の収入額合計が520万円未満。窓口負担の割合9月30日まで1割。10月1日から2割もしくは1割。世帯の状況、被保険者が1人。必要経費などを差し引く前の収入額の合計。383万円未満。窓口負担の割合、9月30日まで1割。10月1日から2割もしくは1割。世帯の状況、被保険者が1人、同一世帯内に70歳から74歳の人がいる。必要経費などを差し引く前の収入額の合計。他の世帯員、70歳から74歳の人を含めた収入が520万円未満。窓口負担の割合。9月30日まで1割、10月1日から2割もしくは1割。表2終わり。図1。10月1日からの窓口負担割合の判定。10月以降の負担割合は9月頃に判定します。この図は、はい、いいえ で矢印で進む流れ図になっています。矢印の流れに沿って読みます。現役並み所得者中4に該当する。はい、矢印、世帯全員が3割。現役並み所得者に該当する。いいえ、矢印、世帯内75歳以上の人中1のうち課税所得中2が28万円以上の人がいる。いない、矢印、世帯全員が1割。戻って、世帯内75歳以上の人中1のうち課税所得中2が28万円以上の人がいる。いる、矢印、世帯に75歳以上の人中1が2人以上いる。1人だけ、矢印、年金収入中3プラスその他の合計所得金額中5が200万円以上。200万円未満、矢印、1割。戻って、矢印、200万円以上、2割。流れず戻って、世帯に75歳以上の人が2人以上いる。2人以上、矢印、年金収入中3プラスその他の合計所得金額中5の合計が320万円以上。320万円未満、矢印は、世帯全員が1割。戻って、320万円以上、矢印、世帯全員が2割。図の中の言葉を説明する中が1から5までありますが、1から3は全文中で読みましたので省略します。現役並み所得者中4、課税所得145万円以上で医療費の窓口負担割合が3割の人です。その他の合計所得金額中5、その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。中終わり。図1の説明を終わります。窓口負担割合が2割となる人への負担を抑える配慮措置、時10月1日から令和7年9月30日、内容、窓口負担割合の引き上げに伴う外来医療の負担増加額を1ヶ月あたり3000円までに抑える、入院医療費は対象外。配慮措置の適用で払い戻しとなる人には、後日事前に登録されている口座へ高額療養費として払い戻します。対象、今回の変更で窓口負担割合が2割となった人。詐欺に注意。書類は必ず郵送します。電話や訪問で口座情報の登録をお願いすることや、ATM の操作をお願いすることはありません。